2021年9月26日、聖霊降臨節第19主日、礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたしましょう。賛美を捧げます。賛美歌546番、546番を賛美いたします。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌の93番5の A、 または修法の最終ページをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず、悪より救いいだしたまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第71編、1節から8節まで。賛美歌の後ろの購読詩編の76ページにございます。皆様は2文字下がっているところと太字のところを朗読してください。詩識者と交互に唱えます。購読詩編、詩編第71編、1節から8節まで。主よ、身元に身を寄せます。恵みの御座によって助け、逃れさせてください。常に身を避けるための住まい、岩となり、あなたは私の大岩、私の砦、私の神よ、あなたに逆らう者の手から、主よ、あなたは私の希望。母の胎にある時からあなたに寄りすがってきました。私は常にあなたを賛美します。多くの人は私に驚きます。私の口は賛美に満ち、お祈りをいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神、あなたは天において私たちの父であり、今霊において共にいてくださる慰め主です。今その慰めであるあなたの御言葉を聞き、新しい命の息吹を吹き込まれたく、この礼拝に参りました。それも私たちの技ではなく、あなたが私たちを呼び集め礼拝に来ようとする信仰と体力を備えてくださいました。感謝いたします。あなたと共にある喜びをしっかりと味わい、あなたが私たちの心の目を開いて明るくしてくださり、あなたの恵みを喜ぶものとされ、あなたが備えてくださる希望が与えられていることを知ることができますように。この礼拝に来たくても来られない多くの兄弟姉妹があります。特に心や体を弱くされている方たちに、あなたが体の辛さを和らげ、回復させてくださり、心を強くしてくださり、そのところであなたを見上げて賛美することができるようにしてください。私たちの家族、友、子どもたちのためにも祈ります。礼拝にと願っても、ここに来ることがない。その心の固くなさを責めることの早いものです。お許しください。あなたが最善をなしてくださることを信じ続けることができるように。私たちの愛の貧しさを、見境を表せない罪をどうぞ許してください。キリストの平和をどうかこの世界の上に、来たらせてくださいますようにと祈ります。コロナ禍に覆われているこの時、また政情不安な国や地域があり、人々が心から安心して暮らすことができない状況が続いています。どうぞあなたがこの世界を顧み新しくしてくださいますように。私たちは世のさまざまな姿に一喜一憂することなく、 あなたの御心のみがなると確信をいただいて、自らは御心に生きることを願い、あなたに助けられて愛の業に生きることができるようにしてください。そのためにもキリストの教会を励まし力づけてください。あなたの御言葉を持ってそうしてください。そして教会をあなたが常に正しく導いて励ましてくださいますように、この礼拝をそのような時として終わりまであなたが導いてくださいますように、皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書出エジプト記第20章12節。あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。父母を敬えと題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日は実会による説教第5の戒め第5回の御言葉の解き明かしをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。実会の説教も第5の戒めになりました。今日の第5の戒めは12節のあなたの父母を敬えであります。それに祝福の約束が付け加えられているという御言葉になります。でこれはただ単なる親孝行の教えではない。それはこの敬う敬えという言葉が特別な使われ方を旧約聖書ではしているということです。まず神を敬う、王ですね、王を敬う、祭司を敬う、預言者を敬うという時にこの敬うという動詞は用いられている。つまり神的権威に従うという意味で敬う、直訳すると重く扱うというそういう動詞だそうです。そうすると父母を敬うというのは神的権威、神の権威としていついかなる時でもですね、これ制限ないんですよね。こういう時だけ敬いなさいとはない、無条件無制限、いついかなる時でも父であり母であれば最後まで敬う。ルター、宗教改革者のルターは、父や母は地上における神の代表者、神の大使なんだと語っております。そうするとやはりその言葉遣いからも単なる親孝行の教えではないということ、神の権威を代表するものとして父母を敬うという重く扱えということ、そうすればその時あなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができるという祝福の約束が伴っています。この言葉も 丁寧に見ますと本当に味わい深いと思います。主が与えられる土地です。まあ、一つエジプト記の文脈ですともこれは約束の地ということを指していると思いますけれども、今私たちはキリストの教会に生きる者として新たに10回を受け取っている。主が与えられる土地で私が行きたいところじゃないんです。主が与えられる土地、神が導かれるところにおいてあなたは長く生きることができる。そしてそれは神様の願い望みでもある。短くてはいけないという、長く祝福の中で生かされる、生きるということが望みなので、自らが体を大事にしないで与えられた命を短くすることはよろしくないです。長く生きる、それも祝福のうちに長く生きること、その約束が伴っている戒めになっています。そうしますとこれは私たちのもう人間関係の中で一番身近な人間関係ですよね、親子関係。それもここでもう一つ注目することは父だけじゃないんですね。で、旧約聖書を見てまいります。まあ、まだ新約もそうですけど、男性優位なんですよね、ユダヤの社会というのは。女性子供は数に入ってないんです。でもここでは母も入ってます。父と母が同じ重みで、そして神の権威を代表する存在としてそれぞれ人々、私たち子供になる私たちの前に立っているんだ、母もまた重んぜられる存在なんだということですね。その人間関係の一番基本的な親子関係において、そこで神様が望まれる秩序の中に生かされる、生きていくということになります。親孝行、その中で親孝行っていうことにも、なってくるわけなんですけども、このこと自体にも反対する人は誰もいないし、聖書で親孝行だけではないんだということなんですけども、一般的に言っても父母親前ってことを誰も反対しないし、それは望ましいことだと。でもそれができているかどうかっていうことについては、皆さんそれぞれ自分の声に問うときに、それができない、それが難しい、また逆に親である方たちが子どもがそのように自分を重く扱うという子に育てられることができたか、できるかというふうに問われると、またそれも難しい。自分自身を振り返っても本当に、そうだと思いますし、また私は子どもがいませんから、この子育てでそういう教育をするということは容易ではないということを本当に思わされています。単純な、本当にシンプルな一言で、あなたの父母を敬えというこの短い言葉に私たち本当に生きているかと問われると、正しい聖なる神様の前でできてますとなかなか言えない人間の弱さを感じています。それでもなお私たちは神の言葉に聞く信仰を与えられたいと願って御言葉を今聞いております。神様がこの父母を敬い、父と母は地上における神の権威を表しているんだと、そしてその父や母が本当に老いてよぼよぼになってもそうなんだっていうことで、創世記の記事を読みたいと思います。再三申しておりますけど、今出エジプト記をコツコツ祈祷会でも学んでおりまして、その時にも開いたんですが、イスラエルの父祖であるヤコブですね、イスラエルが召される直前にヨセフの子供たちを養子にするんですね。そして祝福した場面がありますので読みたいと思います。創世記第48章の記事です。48章の 8節、旧約聖書の88ページになりますが、お聞きになっていただいて結構です。お開きになれる方は88ページになります。創世記第48章8節から拾い読みしていきます。こういう息子を祝福するヤコブの姿があります。創世記第48章8節より、イスラエル、これはヤコブのことですね。イスラエルはヨセフの息子たちを見ながら、これは誰かと尋ねた。ヨセフが父に、神がここで授けてくださった私の息子ですと答えると、父はヤコブは、ここへ連れてきなさい、彼らを祝福しようと言った。イスラエル、これはヤコブですね。イスラエルの目は老齢のため霞んでよく見えなかったので、ヨセフが二人の息子を父のもとに近寄らせると、父は彼らを口づけして抱きしめた。11節、イスラエルはヨセフに言った。お前の顔さえ見ることができようとは思わなかったのに、なんと神はお前の子供たちをも見させてくださった。これはヨセフ物語をご覧になれば、読み下されば分かるんですが、ヨセフというヤコブの息子は行方不明、死んでしまったということになっていて、実は生きていたんですけども、再会が叶い、パレスチナ、カナンの地からエジプトに逃れてきたイスラエル、ヤコブの一家でありました。そしてヤコブは息子ヨセフにこのように言って感激してたわけですね。神様を賛美した。そしてヨセフの子供たちを祝福するんですけど、ちょっとそこはちょっと飛ばして、15節、祝福の言葉を読みたいと思います。創世記第48章15節、そしてヨセフを祝福していった。私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神よ、私の生涯を今日まで導かれた牧者なる神よ、私をあらゆる苦しみからあがなわれた御使いよ、どうかこの子供たちの上に祝福をお与えください。どうか私の名と私の先祖アブラハム、イサクの名が彼らによって覚えられますように。どうか彼らがこの地上に数多く増え続けますように。力強い祝福の言葉。ヤコブは信仰によってヨセフの子供たちを祝福しました。この時ヤコブの目は霞み、またもう起き上がることもままならないところで、力を振るって起き上がってこうして祝福したとあります。そのように息子を祝福するヤコブの姿に、神の権威というもの、どんなにヨボヨボになっても息怠惰になっていても、この神の祝福を我が子に受け継がせるというこの信仰、それは神様に委ねられた務め、それを果たしている父ヤコブの姿を見ることができます。私たち親であるということは、そのような神からの権威を与えられているということ、それは何よりも祝福を受け継がせる、このヤコブの祈りに私たちは後に続くものとして招かれているということになります。そのようにこれは神様が望まれている秩序であり、また権威であり、そしてそこに責任が伴うわけです。私たちが子供であること、親であること、それは神様の創造の秩序の中に守られて許されて、そしてその秩序の中で権威を持って子供に相対する、また子供も親を重く扱うということになります。そこにそれぞれ親の立場、この立場の者たちに責任が生じているわけです。である先生の説教で本当にそうだなと思ったことがあるんですけど、この 実戒の第5の戒めは、まあ、父母が直接的になりますけども、そのようにして神様が与えられた秩序、神様が与えられた権威の中で、その権威を持っている人が本当に正しいこと、その秩序に従うということを語らなければ、その関係は崩れる、人間関係が壊れる、そして両方が深く傷つくんだと。ここでは父母ですけども、夫と妻も神様の創造の秩序の中の権威、そして子どもたちが学校に行ったら教師が権威、また教会においては教会の牧師、また役員会、そういう権威があるわけです。職場に行ったら上司が権威である。でそういうところでその権威を振りかざして横暴をすることはもちろん許されませんけれども、その秩序の中で本当に正しいこと、あるべきことが語られ、振る舞われ、行動しよう、動かそうというところで、それに逆らい、それを聞かないでいたら双方が傷つくんだと。解き明かしを聞いて本当にそうだなと私も思いました。その時に私たちが自分たちも自分も大事にする、また父母も重んじる、その根源はどこにあるかというと、これも戒めの実戒の説教のたびに申し上げていますけれども、出エジプト記に戻りますけれども、20章の第2節、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。この神の宣言の前に、イスラエルの全世代の人々が親も子も共にこの御言葉を聞いている、親も子もすべての民が主なる神によって、私の神となってくださる主によって、エジプトの国、奴隷の家から導き出されたんだ。親だけが救われたんでも、子だけが救われたんでもなくて、今神の御前にこの当の言葉を、戒めを聞かされているすべての世代が等しく神に救われたものとして、神に本当に大切にされて救われた一人一人として神の言葉を聞いている、その中であなたの父母を敬えと民は求められている。いついかなる時でも父であり母を敬う、また子どもたちにはそのように養い育てるという、そのことが求められている。その根源は一人一人が主の救いに預かった一人一人、神様にそれだけ大事に重んじられて救われた一人一人、神の前には等しく親も子も立っている。その上であえて父母は地上における神の代表なんだ、いついかなる時でも重んじていくんだということです。キリストの教会はこの御教えを聞いて、使徒の手紙にその私たちへのおすすめの言葉があるので、そちらも開きたいと思います。まずエフェソの信徒への手紙第6章1節から4節です。6章の冒頭になります。こちらもお開きに、慣れたらでよろしいので、どうぞお聞きください。エフェソの信徒への手紙第6章は1節から4節を読みます。359ページになります。エフェソの信徒への手紙第6章1節から4節、キリストの教会はこの第5の戒めをこのように聞きました。エフェソの信徒への手紙第6章1節から4節を読みします。子供たち、主に結ばれている者として両親に従いなさい。それは正しいことです。父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすれば あなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ、諭されるように育てなさい。ここに十戒の第五の戒めが示されています。約束を伴う最初の掟なんだ。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができる。神様は私たちが不幸になって生きることは望んでおられません。私たちが祝福されて生きることを望んでおられる。その時に自分の親である父、母を重んじると、それは神を重んじること、そして自分自身を重んじることと重なってくるわけですね。その時に私たちは平安を与えられて、共に生きることができる祝福の生涯を長く生かされるということです。ここでは、家長としての父の役割が4節にありますが、子供を怒らせてはなりませんとあります。自分の子供時代を振り返ると怒ってばかりだったなと、このことを全部もう自分の子供に対してできましたって親御さんはいるんでしょうか。本当に困難なことだと思います。自分がもうカッカカッカしてたことを思うと親は大変だ。で、教会に生きる私たちにとってその秘訣は、主がしつけ諭されるように、親である一人一人が自分が主にしつけ諭されるということを抜きにしてはそれができないということなんですね。そしてこのエフェソの手紙と関連してもう一箇所聖書を読みたいと思うんですが、コロサイの信徒への手紙も家族関係に対しての勧めの言葉があります。第3章20節21節、これはどうぞ聞いてください。コロサイの信徒の手紙第3章20節21節にはこうあります。子供たち、どんなことについても両親に従いなさい。それは主に喜ばれることです。父親たち、子供を苛立たせてはならない。いじけるといけないからです。子どもたち、どんなことについても両親に従いなさい。それは主に喜ばれることです。父親たち、子どもを苛立たせてはならない。いじけるといけないからです。子どもがいじけて育つということは本当に悲しく残念なことですよね。そう、主に向かってまっすぐな道を歩むことができるようにと祈りながら、主がしつけ諭されるように育てるということは本当に祈りなくしてはできないことであります。自分自身が主に愛されている、どこまでも許されている、キリストの命と引き換えに救われたんだっていう自分の存在そのものが神にこれだけ重んじられているということを見つめて生きていかない限り、そして自分の子供もそのように神に作られ愛され、またキリストの救いが備えられている一人一人であって尊い存在なんだということを忘れると、自分の感情が先に出てきて傷つけ合うということになって、そういうことが本当に多かったなと思い返すことで、私たちは本当に神様の助けなしにはこのように生きることはできないことを痛感しております。出エジプト記に戻ります。これからも信仰生活の基本ということで月に1回10回の御言葉に耳を傾けてまいりますが、当の言葉の今日のところで前半の5つの戒めが終わりますので、その全体の振り返りも最後に申し上げたいと思います。 出エジプト記第20章に戻ります。次回は先ほど申し上げたように直接イスラエルの民に告げられた神の言葉、戒めであります。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の上から導き出した神であると宣言されて、そして第一の戒めは3節、あなたには私を置いて他に神があってはならない。第二の戒めは4節、あなたはいかなる像も作ってはならない。第三の戒めは7節、あなたの神主の名を御台に唱えてはならない。この3つの戒めは神を神として重んじると、そして神様を無視しないと、また神様の名前を重んじてバカにしないというふうに言い換えられると思います。そして第4の戒め8節、安息日を心に留めこれを聖別せよ。これは前回のその実会の説教でありますけれども、時は誰のものなんだ、時は神のご支配のもとにあり、私たちは時をすべて自分のもののように生きない、せめて7日のうちの1日は神のために分けてくれないかと神がおっしゃっているんだ。本当に大切な存在のために時を割くということ、そしてここですでに隣人への眼差しが入っているということも申しました。そうすればあなたの家族もしもべも家畜も休めるんだということですね。そして第五の戒め、今日の12節ですね、あなたの父母を敬え。これももうすでに隣人が視野に入っておりますけども、父母は神の権威のもとに建てられた存在であって、その神の権威に地上において従うということの第一の印として父母に従うということ、もちろんそれは健全な正しさの中で従い自分の責任を果たすということ、そしてそれは神の創造の秩序に由来するということを思います。そのように5つの前半の5つの戒めは神と私たちの基本的な関係を述べている、そして私たちをまた新しく問うていることになりますが、そして今度は第6の戒め、殺してはならないから、この隣人の地上における人間関係に広がってまいります。神を愛すること、そして自分を愛するように隣人を愛すること、そのように当の言葉は主イエスがまとめておっしゃいましたけれども、私たちは神に対しての関わりの中で本当にそれを生きることができれば、それが隣人との関わりに広がるっていうのは、この前半の5つの戒めを振り返ってみてもそうだと思うんですね。神様が唯一であって、他のものを神としない、そのかけがえのなさに生きる、でその神様に作られた一人一人もまたかけがえのない一人一人として存在している、その一人一人もかけがえのないあなた私として重んじていくということにつながります。また神様の名前を虚しく唱えない、御台に唱えないということにおいても、神様の名前を重んじるというように、それぞれのまた存在を重んじていくということに広げられていきます。神様をバカにしない、無視しない、そういう人は自分の目の前にいる人もバカにしない、無視しない、そして安息日を心に留めてこれを聖別せよ、神様のために時間を取って生きる、本当に大切な存在、あなたのために私は時間を取りますよ、あなたが大切だから、そういうふうに関わりの中で私たちが互いに生かし合うことができたら、それとは逆にあなたの話は聞きたくありません、会いたくもありません、時間は取りませんということは、本当に相手がいてもいなくてもいいということになりかねない。その時をどういうふうに用いるか、自分の自己満足で神様神様っていうことではないですよね。神様を愛して、そしてその時もまた神様のご支配の中に委ねて、隣人への愛のためにも時を割くと。そして今日の第五の戒め、神の権威、神の秩序という その正しい秩序を私たちも責任を持って果たし、その権威のもとで語られる正しい言葉はしっかりと聞いて、それに従って秩序の中で私たちは責任を果たす。それが家庭である、また会社である、学校である、教会である、また地域社会、この社会、そういうふうにその神様との関係が本当に正しくされるときに、私たちの地上の関わりにおいてもどういうふうに生きるかということが正しく導かれていく。実際もう3000年以上前に、歴史的にこの出エジプトの出来事を見れば、それほどまでに古い時に語られた神の言葉ですけれども、もう現代に生きる私たちにも新しく迫ってくる。そのようにして私たちが幸せに神様が導かれるところで共に長く生きることができる、その祝福を、祝福の約束を伴って今日の御言葉があるわけですし、これは第五の戒めに限らず、神様の御言葉に従う人に与えられる恵みの祝福の約束だということができます。その祝福に預かってほしいと神様が私たちに招きの言葉として差し出してくださっていること、そのことを私たちは信仰によって受け取ってまいりましょう。お祈りいたします。主なる神、あなたが私たちを本当にあなたの導かれるところで祝福されたものとして生きることができるように、心を尽くして私たちをどこまでも大切に思って、この戒めを、神の言葉を語ってくださりありがとうございます。私たちは本当に生ける神の言葉として、私たちの置かれたところでこの御言葉に聞き従い、あなたに栄光を返することができますように。先ほど賛美しましたように、すべての親御さんを、すべての子どもたちを、すべてのご家庭を、父子聖霊の神が祝福してくださいますように。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌470番を賛美します。賛美歌470番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いいたします。
天の父なる神様、 9月の最後の日曜日にもこうして皆で集まって礼拝を守ることができますことを感謝いたします。9月も最後月末になってまいりましたけれども、まだ暑い日があったり今日のようにちょっと涼しい日があったりと季節の変わり目となってきております。新型コロナウイルスの感染症の影響もまだまだ続いております。どうぞお一人お一人の健康をお支えくださいますようにお願いいたします。またこの礼拝に集いたくても集えない方もたくさんいらっしゃるかと思います。どうぞお一人お一人がそのところにあって主の恵みが豊かにありますようにお祈りいたします。ここに捧げました献金はわずかなものですけれども、どうぞ神様の御用のために清めてお使いください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌の26番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌26番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。